So we've been studying through the book of Ruth.
ずっとですね、あ、ずっとっていうか先週だけですけど、ルツ記を学んでいます。
It's right after Judges in the Old Testament. We were studying through Judges. You have Joshua, Judges, then Ruth.
旧約聖書の詩式の次になりますね。ずっとあのヨシュア記詩式と学んできまして、今ルツ記を学んでいます。
And the book of Ruth is this story about the person named Ruth.
このルツ記というのはルツという名前の女性の話です。
And she was from a place called Moab.
彼女は、モアブという土地から来ました。
It was a nation just to the east of Israel, across the, on the other side of the Dead Sea.
このモアブという場所は、死海のちょうど、ヨルダン川を挟んで東側になります。
Now, last week we started the story and we were introduced to a woman named Naomi. Sounds like a Japanese name.In chapters 1 and 2, we read about a woman named Naomi.
この1章と2章のところで先週ですね、私たちはナオミという女性のことを学びました。日本人の名前のような。
They were Israelites.
彼女は、イスラエル人です。
And during a time of famine, they moved from Israel over to Moab.
そして、その家族は、飢饉があったときにですね、イスラエルで飢饉があったときに、モアブの地に、まあ、食料を求めて移ってきました。
She and her husband and her two sons, they couldn't find any bread, so they moved over to Moab.
彼女と彼女の夫、そして二人の息子はですね、まあ、食べ物がイスラエルの地になくなってきたので、モアブの地に移り住みました。
But while she was there, tragedy struck. Her husband died.
でもそのモアブにいるときに、まあ、悲しいことが起こって、まずナオミの夫が亡くなりました。
And here she is in a foreign land.
彼女は、まあ、その異国の地にいるわけです。
She's a 外人。
外人です。
Her sons married two Moabite women.
彼女の二人の息子は、その土地のモアブ人の女性と結婚しました。
And Ruth is the name of one of those women.
ルツというのが、その、嫁の一人です。
Well, then again, her sons died. Both of these sons died, leaving her completely alone.
そして、またこのナオミの二人の息子もそこで亡くなってしまいます。もう彼女は完全にこう取り残されてしまいました。
And so Naomi said, well, I'm going to return to Israel. She told her daughters-in-law, you know, go back, maybe look for another husband here in Moab. But you know, I've got to go back to Israel.
そしてナオミは、まあ、自分の、故郷イスラエルに戻ることを決めて、二人の嫁にですね、あなたたちはこのモアブの地に残りなさいと、そしてまた新しい夫を探しなさいというふうに言います。
But Ruth said to Naomi, "I don't want to leave you."
けれどもルツは、私はあなたを離れたくありませんと。
I want to go with you.
私はあなたと一緒に行きたいのです。
Your people will be my people.
あなたの民は私の民です。
Your God will be my God.
あなたの神は私の神です。と言いました。
And so they returned together, Ruth and Naomi.
ですから、このルツとナオミは、まあ、二人で一緒にイスラエルの地に戻っていきます。
And they were poor. They didn't have a thing.
彼女たちは、とても貧しくて何も持っていませんでした。
And one day Ruth went out in the fields to glean, to try to pick up what was left over from the people that harvest the fields.
ある日、このルツがですね、まあ、誰かの畑に行って、この落ち穂、残っている方を拾わせてもらおうと出かけていきました。
And the field in which she was gleaning just happened to be owned by a very kind rich man named Boaz.
そして彼女がその落ち穂を拾いに行ったその畑というのが、まあ、計らずも非常に親切で裕福な、ボアズという人の畑です。
And he takes care of Ruth.
彼は、まあ、ルツのことを本当に気にかけてくれました。
He says to his men, "Leave some, so that she has a lot of food when she comes up gleaning."
自分のところで働いている男たちに穂を少し残しておきなさいと彼女が拾うことができるようにというふうに計らってくれます。
And when she comes home with all this food, And she tells Naomi about it, and then Naomi finds out, well, whose field was this?
で、彼女は、ルツはですね、たくさんの収穫を持って帰っていきます。そして家に戻ってナオミに起こったことをすべて話すと、ナオミが、その人は一体誰なんですかと。
And she finds out that it's a man named Boaz, and Naomi is excited because Boaz is a relative of her dead husband.
そしてその人が、まあ、ボアズという名の人だということが分かったときに、彼女は、まあ、とても興奮しましたというのはそのボアズは、ナオミの亡くなった夫エリメレクの、まあ、親類だったからです。
So Naomi is excited and she starts to she has a plan.
彼女はまあ興奮しましてそしてある計画を立てます。
And that's where we begin our story. Chapter 3, Ruth chapter 3, verse, let's begin by reading verses 1 through 9.
それでは、ルツ記の3章、1節から9節を日本語でお読みします。シュートメナオミは彼女に言った。娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのではないでしょうか。ところで、あなたが若い女たちと一緒にいたところのあのボアズは私たちの親戚ではありませんか。ちょうど今夜あの方は内場で大麦をふるい分けようとしています。あなたは体を洗って油を塗り晴れ着をまとい内場に下っていきなさい。しかしあの方の食事が終わるまで気づかれないようにしなさい。あの方が寝るときその寝るところを見届けてから入っていきその足のところをまくってそこに寝なさい。あの方はあなたのすべきことを教えてくれましょう。ルツは姑に言った。私におっしゃることは皆いたします。こうして彼女は内場に下っていって姑が命じたすべてのことをした。ボアズは飲み食いして気持ちが良くなると積み重ねてある麦の端に行って寝た。それで彼女はこっそり行ってボアズの足のところをまくってそこに寝た。夜中になってその人はびっくりして起き直った。なんと一人の女が自分の足のところに寝ているではないか。彼は言った。あなたは誰か。彼女は答えた。私はあなたの橋ためルツです。あなたの覆いを広げてこの橋ためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。
So at this time they had a law in the Old Testament called the law of the kinsman redeemer。
この当時ですね、ある立法がありまして、この親類の男性による、まあ、買い戻しの立法がありました。
If a man sold his property or somehow the property got lost, a close relative, someone in the same family, could redeem the land. He could buy it back. He had the first right to buy it back.
ある人が自分の財産を、まあ所有地を手放さなければいけなくなったとき、それを売らなければいけなくなったときに、まず最初にその親類が、その人の一番近い親類がそれを買い戻す権利がありました。
And that way the land would remain within the families.
そうすることによってその土地が、まあ、その一族のものとして残っていくということです。
And you can find this law in Leviticus chapter 25 verse 25. It describes it.
この立法は、レビ記の25章の25節を見ますと見ることができます。
And there was another law that they had, called the law of Levirate marriage.
またですね、もう一つ別の立法があって、リバライトローと呼ばれているものがあります。
If a man died and left a widow, it was the responsibility of the next oldest son to take the widow, to marry her, and provide for her.
ある人が、まあ、妻を残して亡くなった場合、そのやもめになってしまった女性を、その亡くなった人の兄弟が、まあ、めとってですね、そして世話をしていかなければいけないという立法がありました。
You know, if a woman's husband died in those days, she was really hopeless. She had no support.
夫に先立たれてしまうと、その残された女性はもう本当に何の、希望もなくなってしまいます。
So this law was intended to help her to take care of the widows.
ですからこの立法はそういった女性をやもめを、まあ、守るための 立法です。
And in this scripture today, in these chapters, you're going to see both of these laws come into play.
そしてこのルツ記の3章のところで、その両方の、まあ、立法が書かれていることが見ていくことができます。
So, in, also, it was their custom.After they gathered the grain, after they harvested during the day, during the evening, when there was an evening breeze that started to blow, they would winnow the grain. That is, they would break it off and then they would throw it up in the air and then the husks and the chaff would get blown away by the breeze.
またですね、当時こうやって大麦を収穫していましたけれども、収穫の時期には昼間収穫して、そして夕方になるとこう風が吹いてきますので、この収穫したものをですね、こう空、まあ、打ってですね、そして、その風によってもみ殻を吹き飛ばす、そういった作業を行っていました。
And thenthey would have the grain that they had for the day and they would sleep right there.
そしてその日の収穫の穀物を手に入れるわけです。そして、その収穫したもののそばで、まあ、夜睡眠を取りました。
In order to protect the grain and then they would be right there and ready to go out and work the next day.
まあ、その穀物を守るためということと、そしてまた次の日に収穫に出ていくための準備でその近くに寝ていました。
But Ruth comes up during the night and it says she goes down and lays down at Boaz's feet.
そこにですね、このルツがやってきます。ボアズのところにやってきて、まあ彼の足元のところに座ります。
And she says to him, I am Ruth, your maidservant. Take your maidservant under your wing, for you are a close relative.
そしてこのように言いました。私はあなたのはしためルツです。あなたの覆いを広げて、このはしためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。
This was a request for marriage.
これは、まあ、結婚をリクエストしています。
In fact, it was as if she's saying, you know, take me under your authority. I want to come under your authority, under your shelter, be a part of your family.
そしてまた、私を覆ってくださいというこのあなたのこの権威のもとに私をかくまってくださいということを表しています。
This story is a beautiful picture of redemption.
この話は本当にこの贖い、買い戻し、贖いということの美しいその話を表しています。
Boaz is the kinsman redeemer.
このボアズという人が買い戻す権利のある、親類です。
He is a picture of Christ.
彼はキリストを、まあ、表しています。
Our Redeemer.
私たちの贖い主です。
And Ruth is a picture of us.
そしてルツというのは私たちを表しています。
She was a foreigner.
彼女は異邦人でした。
A Moabite.
モアブ人です。
Somebody outside the land of promise.
この約束の地の外にいたものです。
And one who was scavenging around in the world, just trying to survive.
そしてただただこう生きるために必死に生活していました。
That's what it was like for us.
それがまあ私たちが行っているようなことです。
We were on our own.
私たちは本当に自分自身で。
Just going through life and trying to glean enough, trying to survive.
なんとかこう生きようと一生懸命落ち葉を拾って、必死にまあ。もがいて生きていました。
But we find shelter in the Lord.
けれども私たちはこの主という隠れ場を見つけました。
He brought us into his family.
彼が私たちを彼の家族に導き入れてくださいました。
Let's read verses 10 and 11.
10節11節を読みします。するとボアズは言った。娘さん、主があなたを祝福されるように、あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。あなたは貧しい者でも富む者でも若い男たちの後を追わなかったからです。さあ娘さん、恐れてはいけません。あなたの望むことは皆してあげましょう。この町の人々は皆あなたがしっかりした女であることを知っているからです。
Boaz responds by blessing Ruth.
ボアズは、まあ、ルツを祝福することによって応答しました。
You could have gone after a younger man, but you chose me.
あなたは若い人の後を追っていくこともできたのに、私は選びました。
And that makes me happy.
それは私を喜ばせることです。
You know, the Lord is happy whenever we choose him.
主は私たちがいつでも主を選ぶときに喜んでくださいます。
Because God made you with the ability to choose.
なぜならば神は皆さんにこの選ぶという選択肢、選ぶことのできる力を与えてくださいました。
He doesn't force you to become a Christian. He doesn't force you to follow him.
彼は皆さんを強制的にクリスチャンにしたり、強制的に彼に従うようにさせているわけではありません。
But this is what makes our relationship with God special.
でもこれが私たちをこの神との関係を特別なものにさせています。
Because you have a choice, but you choose God.
なぜならば皆さんには選択肢があって、そして神を選んだからです。
You have a choice. You can just live for yourself.
皆さんには選択がありました。自分自身のために生きることもできます。
Or whatever, whatever you find out there to live for.
もしくは何か他のもののために生きていくということを選ぶこともできました。
But you say, I want God.
けれども、私は神が欲しいというふうに、まあ、選んだわけです。
And this is good. This is something that pleases God.
これは本当に良いことで、神様が喜んでおられることです。
And this is not something, I'm not just talking about just becoming a Christian.
私はここで、ただこうクリスチャンになるということについてだけ語っているわけではありません。
I mean, that is special. We chose Jesus. We made a decision to follow Jesus.
もちろんそれは特別なことです。私たちはキリストを選んで、キリストに従って生きていくということを選びました。
But every day, we face choices.
でも、日々私たちはこう選択肢が迫られます。
We have an opportunity. We can choose to follow God or choose not to.
私たちには神に従うか従わないかというそういった選択を毎日迫られます。皆さんはこの朝ここに来ようという選択をしました。もちろん来る必要もなかったわけです。
But when we choose God, that is something he values.
でも私たちがそうやって神を選ぶときに、それは本当に価値のあることになります。
It brings joy to his heart.
そしてそのことが神様に本当に喜びをもたらします。
It's like Boaz saying to Ruth, "Blessed are you of the Lord."
ボアズもルツに、主があなたを祝福されるようにと言ったように。
Sometimes it's not easy to follow the Lord, to be honest.
正直に言いますと、時にはこう神に従うということはそんなに簡単なことではない時があります。
These choices that we make, that we are faced with, they kind of create a tension in our lives.
私たちがそういう選択を選ぶときには、何かそこにこう緊張が生まれてしまうときもあります。
Because the choice is there.
なぜならばそこに選択肢があるからです。
And you might wonder, well, why does God make it so hard?
そしてなんで神はこんなにこう物事を難しくさせてしまうんだと思うかもしれません。
You know, why can't it just be easy, where every thought you have is pleasant, everything you face, you know, it's just kind of float along and worship the Lord.
なんでもっとこう簡単にしてくれないんだろう、もう簡単に楽にですね、こう喜んで主を賛美することができないんだろう。
I know, you know, to walk through a meadow, I love nature, but to walk out and, you know, at a retreat center and to walk through the flowers and to...think about God, that seems so spiritual, so wonderful.
何かこう自然の美しいところにお花がいっぱいあるような、そういったところをこう歩いてですね、神のことを考える、それは本当に素晴らしいし、まあ、霊的なことのように感じられるかもしれません。
But you know, life isn't always like that. There may be those times, great, but it's not always like that.
でも人生というものはいつもいつもそういう時ばかりとは限りません。そういう時もあるかもしれませんし、それは素晴らしいと思いますけれども、いつもそうとは限りません。
We face crowded trains.
私たちは混んだ電車にも乗ります。
People around us that are not godly, and they don't say godly things, they don't treat us as if we're godly.
私たちの周りにいる人たちは不敬虔な人たちがたくさんいてですね、こう。 神に従うようなこと、何にもそういったことは全く逆のこと、不経験のことを言ったり、私たちをそういったものとして扱うこともあります。
And our own flesh kind of makes it, presents us with temptations.
そして私たち自身のこの肉も、こう様々な欲を持っていたり誘惑があります。
And it doesn't feel very spiritual.
そうするとこう霊的、何かこう霊的というふうには感じられないことがあります。
But you know, actually that can beOne of the most spiritual times in your life, because it's at that time when you have a choice and you choose God in the middle of the temptations, in the middle of the struggles, and it's beautiful.
でも実はそういった時こそが最も霊的な状態であるわけです。私たちにはその選択が与えられて、そういった苦しい時、誘惑にあっている時に。だからこそこう神を選んでいくときに、それは本当に神に喜ばれるものであり、美しいものとなります。
Because when you choose to follow God and you do what you feel that He wants you to do, what you're doing is you're expressing love toward Him.
皆さんがこう神を選ばれるとき、神が望んでおられると感じるようなことを、それを行っていくときというのは、それは皆さんが神に対する愛を表していることになります。それが皆さんができる最高のこの霊的な行いです。そしてそれは本当に神にとってとても大切なことです。
Because the devil's going to tell you, as he always is, it doesn't matter.
なぜならば悪魔はいつもこうそういう時に囁いてきます。ああ、そんなの全然関係ないよ。たとえこう神のために生きようと、生きまいと、そんなの何の役に立つんだと。神様はそんなこと気づきもしないというふうに囁いてきます。そうではありません。本当にそれは大事なことです。
God is n o
神様はそれに気づいてくださ
っています。
そして私たちが信仰によって何かを行うとき、それを神様は本当に尊いものとして持っていてください。
And this is why, you know, legalism, what we call legalism, is such a tragedy.
だからこそですね、この立法主義というものは、本当に悲しいことだと思います。
Because it blocks us from this expression of love from God.
なぜならば、それが私たちの神に対する愛を表現する、その行いを妨げてしまうことになるからです。
Because if through legalism you can live your whole Christian life following a set of rules and never really do anything.Out of love for God, and never really make a choice.
この立法主義というのは私たちにこうルールにのっとってクリスチャン生活を生きるようにさせてしまって、愛によって何かを行うということをさせなくしてしまうからです。
Because you think, well, these, you know, these are the rules, and I'm doing my part.
いや、だってそこにこういう決まりなんだから、私はそのやるべきことをやってるだけですよ。
And worse yet, you might feel, well, you know, now God owes me.I did my thing. Now he owes me.
私は自分の側の役割を果たしてるんだから、神はそれに対して私に借りがあるんです。
Okay, let's go back to the story. We're picking it up in verse 12, chapter 3, verse 12. And this is the story just kind of flows along. So I'm going to ask Mika to read through chapter 4, verse 2.
ではまた続けてお読みします。12節から4章の2節まで続けてお読みします。ところで確かに私は買い戻しの権利のある親類です。しかし私よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がおります。今晩はここで過ごしなさい。朝になってもしその人があなたに親類の役目を果たすなら結構です。その人に親類の役目を果たさせなさい。しかしもしその人があなたに親類の役目を果たすことを喜ばないなら、私があなたを買い戻します。主は生きておられる。とにかく朝までお休みなさい。こうして彼女は朝まで彼の足のところに寝たが、 誰彼の見分けがつかないうちに起き上がった。彼は内場にこの女の来たことが知られてはならないと思ったので、あなたの着ている外套を持ってきてそれをしっかり掴んでいなさいと言い、彼女がそれをしっかり掴むうちに大麦6杯を測ってそれを彼女に負わせた。こうして彼は町へ行った。彼女が姑のところに行くと、姑は尋ねた。娘よ、どうでしたか？ルツはその人が自分にしたことを皆姑に告げて言った。あなたの姑のところに素手で帰ってはならないと言って、あの方はこの大麦6杯を私にくださいました。姑は言った。娘よ、このことがどう収まるか分かるまで待っていなさい。あの方は今日そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうから。一方、ボアズは門のところへ登って行ってそこに座った。するとちょうどボアズが言った、あの買い戻しの権利のある親類の人が通りかかった。ボアズは彼に言葉をかけた。ああ、もしもし、こちらに立ち寄ってお座りになってください。彼は立ち寄って座った。それからボアズは町の長老10人を招いて、ここにお座りくださいと言ったので彼らも座った。
Okay. In those days, they would conduct their legal business at the city gate.
当時、まあ、彼らは何かこの法的な交渉事があると、この町の門のところでそれを行いました。
Because everyone would come and go through that one gate, and they would just wait and then wait until they gathered the elders, and then they would be set.And they, would do their business.
その、まあ、町には一つの門しかありませんから、そこを人々が、たくさん通ります。ですからそこに、ま、そこで待っていて、まあ、長老たちが集まるのを待って、そして集まったらばそこで、まあ、その交渉ごとを始めていくわけです。
So he's waiting, Boaz is waiting for this other relative, and here he comes, and oh great, and theyGot together and then they start their business.
ですからボアズはそこで待っていて、もう一人の親類が来るのを待っていました。そしてその人がやってきたので、まあ、そこで、これから話を始めます。
Let's see what happens. Verses 3 through 12.
3節から12節をお読みします。そこでボアズはその買い戻しの権利のある親類の人に言った。モアブの野から帰ってきたナオミは私たちの身内のエリメレクの畑を売ることにしています。私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っている人々と私の民の長老たちとの前でそれを買いなさいと言おうと思ったのです。もしあなたがそれを買い戻すつもりなら、それを買い戻してください。しかし、もしそれを買い戻さないのなら、私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いて、それを買い戻す人はいないのです。私はあなたの次なのですから。すると彼は言った。私が買い戻しましょう。そこでボアズは言った。あなたがナオミの手からその畑を買うときには、死んだ者の名をその相続地に起こすために、死んだ者の妻であったモアブの女、ルツをも買わなければなりません。その買い戻しの権利のある親類の人は言った。私には自分のためにその土地を買い戻すことはできません。私自身の相続地を損なうことになるといけませんから。あなたが私に代わって買い戻してください。私は買い戻すことができませんから。昔、イスラエルでは、買い戻しや権利の譲渡をする場合、すべての取引を有効にするために、一方が自分の履物を脱いで、それを相手に渡す習慣があった。これがイスラエルにおける証明の方法であった。それで、この買い戻しの権利のある親類の人は、ボアズに、あなたがお買いなさいと言って、自分の履物を脱いだ。そこでボアズは、長老たちとすべての民に言った。あなた方は今日、私がナオミの手からエリメレクのすべてのもの、それからキルヨンとマフロンのすべてのものを買い取ったことの証人です。さらに、死んだ者の名をその相続地に起こすために、私はマフロンの妻であったモアブの女、ルツを買って私の妻としました。死んだ者の名をその身内の者たちの間から、またその町の門から絶えさせないためです。今日あなた方はその証人です。すると町門にいた人々と長老たちは皆言った。私たちは証人です。どうか主があなたの家に入る女をイスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますように。あなたはエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名を挙げなさい。また 主がこの若い女を通してあなたに授ける子孫によってあなたの家がタムルがユダに産んだペレツの家のようになりますように。
So Boaz wanted to redeem Ruth, but there was a problem. There was a closer relative that needed to be dealt with first.
ボアズは、まあ、ルツを買い戻したかったわけですけれども、でも、実はもう一人、もっと、この近い、彼らに近い親類の人、買い戻す権利を持っている人がいました。
And at first, when he tells this closer relative the situation about the land, he says, okay, I'll redeem it.
ボアズはまず最初にこの近い親類の人に土地を買い戻すことについて話します。そしてその親類の人は分かりました。私が買いますと言います。
But then when he finds out that if he does redeem the land, he will have to take Ruth. Ruth will come with it. Then he says, he hesitates. Well, wait a minute. That's going to mess up my inheritance.
するとですね、今度は土地を買い戻すのであれば、その女のルツも一緒に買い戻さなければいけませんと、土地と一緒にそのルツがついてくるということになると、今度はその近い親類の人は、いやちょっと待ってくださいと躊躇します。自分の相続地が大変なことになってしまうと。
This other relative is a good picture of the law.
このもう一人の親類という人は、立法を表しています。
The law does well in keeping things in order.
立法というのはこの物事を順序立てる、順序よくこうそれを守るということができます。
But the law cannot redeem people.
けれども立法は人を贖う、買い戻すということはできません。
The law can say, this is right, this is wrong, this is how you should do it.
立法は何が正しくて何が正しくないということを教えてくれることはできます。
But it can't redeem anybody. It can't doIt can't help anyone who has broken the law.
けれども、人に対してはどうすることもできません。律法を破ってしまった人に対しては、律法は何もすることができません。
The scripture said we were all condemned under the law.
聖書は私たちすべてのものは、この律法のもとに、罪があるということを言って、罪に定められているということを教えています。
When you look at the Old Testament, you just come to the conclusion that I'm guilty.
この旧約の律法を見ますと、もう結論として、私は有罪だということになってしまいます。
It's like Paul said in Romans 3:19 that every mouth would be stopped and no one would have any more excuses.
パウロも、ローマ人への手紙の中でこのように言いました。3章の19節にありますが、すべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服すると言いました。
And just as after this closest relative, he said, well, I'm sorry, I can't do anything about Ruth. And so he rejected his right to redeem. Then Boaz comes in and he says, and he redeems Ruth.
最初にこの近い親類の人がですね、まあこの買い戻すということを拒みました。そして拒んだ後に今度はボアズがそこに入ってきて、まあ、ルツを買い戻します。
And in the same way, Jesus, our Redeemer, our Boaz, first dealt with the law.
同じように私たちの、まあ、ボアズであるイエス、私たちの贖い主であるイエスもまず最初にこの立法をについて処理してくださいました。
He lived a perfect life.
彼は完全な人生を
And when he died on the cross, he in his body he paid the penalty of the law. He dealt with the law.
そして十字架の上でご自身の、まあ、その体を持って罪の罰を、代価を払ってくださいました。
He paid the full price of redemption.
この贖いのための完全な代価をそこで払ってくださいました。
So that he would have full rights to redeem us.
それによって私たちを完全に贖うことのできる権利を得られたわけです。
This all happened on the cross.
これはすべて十字架の上で行われました。
You know, when you look at this story of how Boaz redeemed Ruth here, this is something that Boaz did.
このボアズがルツを買い戻す時のこの話を見ますと、これはボアズが行っていることです。
Ruth wasn't even there.
ルツはそこにすらいません。
Boaz didn't take her along and says, "Come on, Ruth, let's see what we can do."
ボアズはここにルツを一緒に連れてきてですね、さあじゃあどうなるか一緒に見てみようと言ったわけではありません。
No, Jesus was alone on the cross.
イエスも十字架の上で一人でした。
When he redeemed you, he did it alone. It had nothing to do with you.
皆さんを贖われた時に彼は全く一人で、皆さんと全く関係ないところでそれを行ってくださいました。
Romans 5:8 says, "But God demonstrates His love, His own love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us."
ローマ人への手紙の5章の8節のところに、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
Ruth's redemption depended upon, solely upon Boaz and what he did.
ルツのこの贖いというのはもう完全にボアズ自身にかかっていました。ボアズが何をするかにかかっていました。
It was something only he could do.
彼だけができたことです。
He was the kinsman redeemer.
彼がこの買い戻しの権利のある神霊でした。
It was his status that made the difference.
彼のその権利が、持っていた権利が全てをこう変えるわけです。
In the same way, Jesus redeemed you, it was him. He was the redeemer. It was his perfection. It was something he did that mattered.
同じようにイエスが皆さんを買い戻されたときに、これは彼がやってくださったことです。彼が完全な人生を生きて、そしてこの罪の罰を、代価を払ってください。
It was nothing that you did, it was nothing that you would do. He paid the full price of redemption for you before you did anything, before you were born.
皆さんが何をしたからとか、これから何をするからということには一切関わりなく、彼自身が一人でその代価を完全に支払ってくださいました。私たちの行うことは一切関係ありません。
And that's why this picture in Ruth is such a wonderful picture of redemption. That's what redemption means.
だからこそこの、話が、このルツの話がこの贖いの素晴らしい美しさを表しているわけです。
Let's finish the story, okay? Verses 13 to the end.
では、4章13節から最後を読みします。こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入ったとき、死は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見取るでしょう。あなたを愛し、7人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。ナオミはその子を取り、胸に抱いて養い育てた。近所の女たちは、ナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父である。ペレツの家系は次の通りである。ペレツの子はヘツロン。ヘツロンの子はラム。ラムの子はアミナダブ、アミナダブの子はナフション、ナフションの子はサルモン、サルモンの子はボアズ、ボアズの子はオベデ、オベデの子はエッサイ、エッサイの子はダビデである。
So Ruth becomes Boaz's wife.
ルツはここでボアズの妻となります。
She becomes part of his family.
彼女は彼の家族の一員となりました。
This Moabitess who was born outside of Israel, she was a foreigner to God's people.
彼女はモアブ人で、このイスラエルの外で生まれたものでした。神の民の、外にいた異邦人でした。
And she was brought in to the people of God.
で彼女はその神の民のところに連れてこられます。
And she was, what is more, she was given, included in the line of Christ.
そしてさらにですね、彼女は実はキリストのこの系図の中にも加えられました。
Her son would be the grandfather of David.
彼女の息子は、このダビデの祖父となる人でした。
And you know that through David would come Jesus.
そしてご存知の通り、このダビデを通すダビデの家系からイエス、神は救いというこのイエスが生まれました。
So God took Ruth from outside, far away, and he brought her in to the family, and he made her a part of the redemption of Christ. The redemption story of Christ, I should say.
神はこのルツをですね、外にいた彼女を、まあ、彼の家族の中にこう連れてきてくださって、導いてくださって、そして、このキリストの贖いというそのストーリーの中に彼女を加えてくださいました。
God used her redemption, her, as we've seen, her redemption to play a part in his redemption of the church, which is the bride of Christ.
このルツの贖いというのは実は、キリストが教会を贖う、キリストの花嫁となるその教会を贖う、そのことを、まあ、表しています。
We have been redeemed.
私たちは贖われました、買い戻されました。
And now that we've been redeemed, we belong to Jesus.
そして私たちは贖い出されて、イエスに属するものとなりました。
We are under his authority.
私たちは彼の権威のもとにあります。
His shelter.
彼のその隠れ場の中にいます。
You know, salvation is more than just being forgiven.
救いというのはただ許されるということ以上のものがあります。
It's more than just making the cut.Making the cut, being, you know, finding your name written. Okay, those that can go to heaven, look up on the kejiban. Okay, well, my name's there. It's more than that.
この救いというのは単にこの誰が天国に入れるかっていうその枠の中に入れてもらえた、そういうことだけではありません。
He's redeemed us out of the world, but he's redeemed us into a whole new life.
彼は私たちを本当にこの世から救い出してくださいましたけれども、贖ってくださいましたけれども、それだけではなく新しい命の中に導き入れてくださいました。
A whole new identity.
全く新しい、自分というものを与えてくださいました。
You know, Ruth would never have dreamed that this would have happened to her.
ルツはおそらくこんなことが自分の身に起こるとは夢にも思っていなかったと思います。
I mean, she could have never seen it coming, but little did she know that God had a plan and that she would be brought in. She would marry and be a part of this kind man's family and she would have children. It was something that she couldn't see.
彼女がこうやって神によってこう導いてこられて、そして本当にこう親切な人と結婚してその人の子供を産んでその人の家族とされる、そんなことをこれっぽっちも思い描いたことはなかったんじゃないかと思います。
What a blessing it is to have a redeemer.
本当にこの贖い主がいるということはなんと素晴らしいことでしょうか。
My prayer, and I believe it's God's desire, is that each of usfully realize what it means to have Jesus as a redeemer.
そして私は本当に私の祈りはですね、神も望んでおられると思うんですけれども、私たち一人一人が本当にこのイエスという贖い主が私たちにいるということの素晴らしさを知るということです。
Because as you look at the scripture and you see what happened to Ruth, you see how she was brought into a place of safety, brought into a place of provision in a whole new identity. It's really a picture of what the Lord has done for you.
このルツがですね、外国のところからこう導かれてきて、そして本当に安全な 場所にこう導き入れられた、この、彼女の姿というのは私たちを表しています。
And, you know, with great joy we can know, you know, we can say like Job, I know my Redeemer lives.
本当にヨブが言ったように私は贖う方は生きておられるというふうに言うことができます。
Well, let's pray.
お祈りします。
Father, it is so good
to be
redeemed.
And
we just thank you for bringing us into your family.
Because
we were just wandering out there.
なぜなら私たちは本当に、この世でさまよっていたからです。
We were so vulnerable, Lord.
私たちは傷つけやすいものでした。
And you brought us into your family.
あなたがあなたの家族へと私たちを招いてくださいました。
And you've given us a whole new life.
そして私たちに新しい命を与えてくださいました。
A place where we belong.
私たちが属するべき場所を与えてくださいました。
Father, I pray for your children here this morning that maybe haven't really realize this, that still feel as if they're scrounging around in the field trying to survive.
お父さん、もしかしたらこの朝まだこの本当に真実がよく分からずに、まるで何か一生懸命畑の中で落ち葉を拾って何とか生き延びようと自分で頑張っている、そういった人たちがいるかもしれません。
Help us, Lord, just to fully accept and to fully know this place to which you brought us.
どうか私たちが、あなたが私たちを導いてくださったその場所がどういったところかを本当に気づいて、それを受け取ることができるように助けてください。
And, if anyone's not sure that they are redeemed, they're not sure where they stand.
もしどなたか自分の贖い主が誰なのか、自分がどこに立っているのかよくわからない方がいるなら、
The Bible says that Jesus died on the cross to redeem us from our sins.
聖書はこのように言っています。イエスは私たちの罪を贖うために十字架の上で死んでくださいました。
That he paid the price in full.
そしてその贖いの代価を完全に支払ってくださいました。
And it says that whoever believes on him will be saved.
そしてこのように言っています。誰でも彼を信じる者は救われますと書いてあります。
It's just a matter of accepting what Christ has done for you.
キリストがあなたのためにしてくださったことを受け入れるかどうか、そこにかかっています。
And if anyone has not received this Christ, you can just pray with me right now.
もしどなたかまだキリストを心に受け入れてない方がおられるならば、今私と一緒に祈ることができます。
Just pray to yourself.
自分のうちで祈ってください。
Father, I believe in Jesus.
お父様、私はイエス様を信じます。
And I believe that he died on the cross for me.
そして彼が自分のために十字架の上で死んでくださったことを信じます。
And I believe that he redeemed me there.
そしてそこで私を贖い出してくださったことを信じます。私はあなたの家族の一員となりたいです。
Take my life.
私のこの命をお委ねします。
I confess I need you. I'm a sinner. I've been outside your family and I want your salvation. I want to be forgiven.
私は罪人であることを告白します。そしてあなたからの許しと救いを受け取りたいと告白します。
In Jesus' name I pray.
イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
If anyone prays that, you can be assured from the scripture that you are part of God's family.
もし今この祈りを共に祈られたならば、あなたは聖書が言っているように神の家族の一員となりました。
There was a promise in John chapter 1 verse 12.
ヨハネの福音書の一章の十二節にこのような約束が書かれています。
But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name.
しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。
That's a wonderful promise.
これは本当に素晴らしい約束です。
He's given us the right to become children of God.
彼は神の子供となる権利を私たちに与えてくださいました。
Well, let's finish up and worship.